你古罗巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
あやランクアップです。おはようございます。2012年3月11日、FM 水谷放送、愛称 FM ピカウシ第131回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により、帯広の FM ウィングでは、第3日曜日に同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日3月11日は、東日本大震災から丸1年目にあたります。余儀なく避難生活を強いられている方々もたくさんいらっしゃると思いますが、希望を捨てず前に進みましょう。アイヌ語で3月は、モキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目は訃報です。3月4日付、北海道新聞より、秋部今吉さん、死去。阿寒湖アイヌ協会会長で、2007年にアイヌ文化賞を受賞したアイヌ文化伝承者の秋部今吉さんが、3月3日正午、心不全のため、釧路市内の病院で死去した。89歳、釧路市出身。通夜告別式はいずれも終了。模主は長男の秀夫さんが務めた。1954年のアイヌコタン創設に携わり、アイヌ民族の伝統的な丸木舟や民具製作の伝承者として長年尽力。1968年の劇団阿寒湖ユーカラ座旗揚げにも関わり、1976年のパリ公演、84年の香港公演など、海外へのアイヌ文化普及に貢献した。阿寒湖温泉のアイヌ民族の絵家師、長老として祭司も務めていた。二つ目のニュースです。3月3日付、北海道新聞より、犠牲者の魂に捧げる祈り。東日本大震災の犠牲者の魂を慰めようと、胆振管内白老町アイヌ民族博物館の職員らが2日、仙台市内の仮設住宅を訪れ、神に祈りを捧げるアイヌ民族伝統の儀式、カムイノミを行った。同博物館の山丸育夫伝承課長ら10人が、仙台市宮城野区の仮設住宅を訪れ、避難生活を送る住民約30人が見守る中、敷地内に設けたテントでカムイノミを行った。続いて、屋内の集会場で鶴の舞などアイヌ古式舞踊などを披露した。仮設住宅で暮らす斉藤三好さん73歳は、踊りが楽しかった。元気をもらいました。山丸課長は、被災者の皆さんが一日も早く元の生活に戻れるようお祈りが届いてほしいと話していた。同博物館は3日に仙台市などと共催でアイヌの伝統文化を紹介するアイヌミュージアムフェア in 仙台を仙台市内で開く。津波で担い手や道具を失った宮城県石巻市小勝町の小勝法院神楽の保存会などとも共演する。ここからは独自取材記事でお送りします。三つ目のニュースです。文化伝承の日を守り続けて23年、シシリムカ文化祭開催。2月19日日曜日、ビラトリ町中央公民館大ホールにて、第23回シシリムカ文化祭が開催されました。年に一度この時期に開催される文化祭は、北海道アイヌ協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二豚にアイヌ語教室の共催で行われており、 今年で23回目を迎えました。文化保存会とアイヌ語教室で学んでいる生徒たちが、その学習の成果を舞台で披露するとともに、企業組合や機動職業訓練校などで時間をかけて作成された工芸品が展示され、その精緻な細工に多くの人が目を留めていました。また、ロビーでは、イオル再生事業で収穫された稲きびや、ヒエノ、イユタ、脱穀体験が準備され、子供のみならず、年配者も懐かしそうに体験をする姿が見られました。アイノ語教室成人の部の発表は、ステージ上に炉端が再現され、4人の語り手が、ユカラ、英雄女子史や、カムイユカラ、信用を語りました。イオマンテのユカラを語った貝沢武さんは、以前、伊田官楼でも最優秀賞を受賞された鍋沢保さんの語りを聞き、深く感銘を受け、自分自身も学んでみたいと、60歳を過ぎてからユカラの学習に挑戦。今回初めてのステージ披露となり、共に学んできた仲間たちからも喜びの声が上がっていました。また、子供の部の発表では、スズメの酒盛りというカムイユカラを子供たちが交代で一節ずつ披露し、特に幼い子の元気なアイヌ語が印象的で、聴衆からも和やかなどよめきが上がっていました。文化保存会による古式舞踊は、おなじみのハララキ、鶴の舞や、エルムシのネズミの踊りで会場を沸かせたほか、今年度はクリムセ、弓の舞が加わり、力強く地面を踏みしめる若者の踊りに大きな拍手が送られていました。来年2月にもまた、世代を超えた熱心な発表が見られるはずです。共に、ひとときのアイヌ文化体験を楽しみましょう。4つ目のニュースです。エリモに、多くのアイヌ語地名が。第1回ピリカノカ学習会開催。ピリカノカという言葉をご存知ですか？ピリカは美しい。ノカは形という意味ですが、北海道におけるアイヌの物語や伝承、祈りの場、言語に彩られた優秀な景勝地として文化庁が指定した場所の呼び名です。現在は道内9カ所が指定されており、日高にはそのうちの一つ、えりも岬があります。森進一の歌で一躍全国区の知名度をつかんだえりも岬ですが、アイヌ語では、オンネエンルムと言い、年寄りネズミとも大きな岬とも訳されています。日高山脈から青い海に向かって点々と続いている岬の岩礁の様子を表した名前です。岬の突端に立つと、名物の強い風が吹きつけますが、ぐるりと水平線を見渡せ、一つの場所で、昇る朝日も沈む夕日も見ることができる美しい景勝地です。しかし、ピーカノカは美しいだけではなく、アイヌ文化の裏付けが必要です。2月26日、町内外から多くの参加者を集め、えりも町福祉センターでその学習会が行われました。講師となった苫小牧市在住の歴史研究家山本雄城さんより、えりも町にはたくさんのアイヌ語地名が残されていること、またアイヌラックル伝説やえりも岬の名が登場するレブンカムイ、シャチのカムイユカラが残されていることが紹介されました。またその後は2台のバスに分乗してえりも岬から百人浜を巡り、現地を見ながら歴史を学びました。最後は、アイヌ古式舞踊の披露と、受講者参加によるポロリムセ、和踊りで賑やかに幕を閉じましたが、学習はこれで終わりではなく、終了時には次回の案内も早速配布されていました。繰り返し学習会を行うことで、町民のアイヌ文化に対する認知度が上がっていくことが、この美しい景勝地と文化を共に守っていくことになるでしょう。5つ目のニュースです。大きな拍手に包まれて、今年度、アイヌ文化奨励賞を受賞した、ヴィラトリ町在住の川名の和信さんと、貝沢由紀子さんの受賞祝賀会が3月3日行われました。北海道アイヌ協会ヴィラトリ支部の木村支部長を実行委員長として準備され、長年アイヌ文化の伝承活動に励まれているお二人の栄誉を170名を超える参加者がお祝いしました。 貝沢一子さんは義母の織物をずっと見ながらアットゥ織りを学び、50年の長きにわたり伝統手工芸に取り組んできました。アットゥ織りは樹木の皮を煮出して裂き、染色するなどしてよりをかけ、何百本も機織りにかけて作成する根気のいる作業です。丹精込めて手をかけられたその作品は、北海道アイヌ伝統工芸展でも多くの賞を受賞し、平成23年には北海道アイヌ協会から優秀工芸士として認定されました。川名の和信さんは、アイヌ文化保存会やアイヌ語教室の役員を務められ、ウパシクは昔話の語り部の第一人者として活躍されています。フチたちの歌が始まると、ニコニコ顔で軽やかにステップを踏み、周りにすぐ踊りの輪が広がります。ここ7年ほどは、ゆからの学習にも熱心に取り組まれ、アイヌ語弁論大会、イタカンローでは2年連続優秀賞を受賞されています。この日の祝賀会でも自慢の喉を披露され、お祝いに集まった方々を魅了しました。6つ目のニュースです。心に畑を持て、浦河でカムイと生きる上映会。浦河町出身で千葉県在住のアイヌ、浦河春蔵さんを取り上げたドキュメンタリー映画、カムイと生きるが3月3日から9日までの1週間、浦河町の大黒座で上映されました。3日には浦河さんと浦河さんのおいでナレーターを務めた俳優の宇梶隆さんが来場され、舞台挨拶を行いました。静かなアイヌ語の語りで始まるこの映画は、浦河春蔵という一人のアイヌが、何を考え、何を思って生きているのか、を自らの語りと周囲を取り巻く仲間たちの語りによって描いていきます。娘さんは、会うたびに新しいことを言っている人、と評し、20年来の親友は、年下の彼を親父と呼び、これまで知恵作りなどを共に行ってきました。また、彼の作ったみんなの憩いの場所、カムイミンタラで、お料理などの手伝いをされている女性は、大きな木のような人だ、と語っていました。ふるさと北海道を離れて40年が過ぎようとする今も、大工仕事で使う木材には、パスイで酒を捧げ、カムイに声を届けます。一緒に築、船作りをした子供たちに語って聞かせた言葉は、心に畑を持ちなさい。自分の心の畑を自分で耕し、実らせ、豊かな生き方を呼びかけます。浦河での先行上映は残念ながら終わってしまいましたが、札幌はじめ道内ではこれから5月、6月と上映予定です。以上が今日のニュースでしたが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。あかんでですね、秋部今吉さんが亡くなりました。長い間、マリモ祭りで祭司を務めた方ですけれども、まあ、惜しい人を亡くしたなとこのように考えております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、昨年の3月11日は何をしていたかということで、ちょっと昨年のことを振り返ってみたいと思います。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
はい、そして荒木です。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、今日は3人でですね、ワイワイガイが、男を3人集でやっていきますけれども、まず昨年の3月11日、ちょうどマグニチュード、だっけあれ、マグニチュード9という大地震、大地震というんでしょうか、が起こった時なんですけれども、 まず私は何をしていたかと言いますとですね、ちょうど左目の下側にですね、爆流腫という、俗称ものもらいというのができまして、苫小牧の基礎眼科というところで午前中にですね、切開の、まあ、手術とはいかないですけど、切開の処置をしてもらって、向川のパセオという、道屋の駐車場でいたんですよ。ちょうど2時47分ですかね、すごい揺れ感じました。向川の駐車場でもですね、車がですね、止まっている駐車場で止めてある車が前に後ろに、こう前後に動いて、隣がちょうど軽トラだったんですけど、その軽トラ止まってるやつがね、10センチぐらいかな、前に行ったり後ろに行ったり、ほんと目に見えるぐらいすごい大きな動きがあったのはちょっと覚えてますね。ちょうど私は、隣町である向川町というところにいました。それでは、小野さん。ちょうど来年の今日ですけども、3月11日ですね。
はい。
どんなことをやってました？来年じゃないか、もう年祭。去年。
はい、私はまあ、ちょうど仕事中でした。で、やっぱ職場のね、建物、生活感もかなり揺れました。震度4ですか、様には。
ああ、なるほど。
揺れましたね。それでやっぱり書類とかの本棚、書類の入った棚とか本棚を押さえたりして、で、来て、職場に来てた利用者の皆さん、もう一緒に、まあ、棚を押さえたりして、縫い物とかやってたんですよね。愛の協会の会の皆さん。で、テレビをつけたら、まあ、どうも大地震であると。で、大津波警報だと。いうことで、ちょっとこれはまずいじゃないかということで、逃げました。
ちょうど生活館ってあれですよね。はい、浜まで。
海のすぐそばです。目の前が。
1メーター、10メーター、あ、20メーターぐらいありますか、海からは。
そうですね。でも私、その、事務所の窓から本当に釣り竿を投げても釣りができるぐらいの距離ですからね。
結構近いですよね。
近いです。はい。
だからもう海抜1、2メーターっていうところですよね。
そうでしょうね。
建物自体は、ね。
だと思います。ちょっとこれはただごとじゃないというので、逃げました。丘の上ですね。潮見台っていうんですけど、ちょっと小高い丘になってる。結構、あれはどうだ、2、30メートルあるんですかね。そこに、車でですけどね、逃げました。
あ、結構様にでは漁船とかそういうものも被害あったんですか？
はい、被害ありました。その築港地区、港町って言うんですけどね、港の付近は 2,3 メートル水来ました。それで車が流されたり、あと老人ホームとかかなり破壊されてですね、あと漁師さんの作業場とか、いろんな漁具ですね、入れてあるコンテナとか、プレハブとか作業場とかかなり流されたり、相当の被害ですね。たまに裏側、襟元。
じゃあもう本当に身近に津波の体験したということですよね。
そうですね。丘の上から本当にその水に浸っていくその港町とかですね、国道の一部も冠水しましたし、まあ、あれは本当に恐ろしい光景でした。
まあ、東北のその海岸線から比べるとかなり距離離れてるんですけどね、やっぱり寒いまで来たと、まあ、他浦河エリモも
そうですね。
もちろん来てるわけですよね。
だから私も夜までは丘の上でずっと避難して待機してましたね。
なるほど。
家はちょっと海から離れてるんでね。夜は戻りましたけどね。
なるほど。はい。それでは、アラさんどうぞ。
僕は去年の地震当時は、仕事で車に乗ってまして、車の中で地震にあったんですよね。で、まあ普通と言ったら変ですけど、地震が起きて車に乗ってると動いてるんであんまり揺れを感じないんじゃないかなと思うんですけど、まあなんかすごく普通に運転しているのになんかこう気持ち悪さを感じるというか、なんか運転してるその振動じゃない揺れを感じるぞと思って、で止まってみたら地震だったっていうんでラジオをつけて、あ、地震が起こったんだというのは分かったんですけど、その時はまだ全然車の中ですし、ラジオなので、どんな地震規模が起きるのか、珍しく札幌が揺れたなぐらいの印象でいたんですけど、
じゃあその時は札幌市内を走ってた、
市内を走ってたんですよね。川沿い、豊平川沿いを走ってたかと思うんですけど、で、その後事務所に戻って、まあ、会社の事務所に戻ってテレビをつけたら、なんか、その津波がこう、水がこう、街の中まで行く映像が何回も流れてるんですよね。なんだろうと思って、これは。映画のワンシーンかなのかなと思ってたんですけど、そうでもなく、どうやら今回の地震の、 被害で津波がずっとその街の中まで行ったということで、津波っていうと、そう、自分のイメージしてこうたのは、まあいいところその自分の身長の倍ぐらい、3メーターとか4メーターとかっていうのはまあ大津波だってそれこそ言われて聞いててイメージしてるぐらいだったんですけども、それ以上の10倍近い高さのものが、まあ当時その時はその何十メーターって発表はなかったんですけど、後々聞いた時に30メートルだとか20メートルだとかって想像もつかないような高さの津波が来てたということが分かって、いやなんかすごいことが起こったんだなというのは、あとあとね、なんか徐々に徐々にこう実感していきましたけど、で、その次の日ですね、まあ、インターネット上でこう知り合った方がやっぱり向こうの方にいた方が多かったので、ずっとインターネット上で、まあ、連絡の取れる方は連絡を取りながら、大丈夫かってずっと言ってましたね。夜中中ずっと、連絡を取り合って、何が起こったのかっていうのは、まあ、自分個人的にですけど、いろいろ調べたりとかして。で、まあ、運よくって言ったら変ですけど、知り合いの方が、無事でいらっしゃって、千葉の方とかでですね、まあ、ディズニーランドの、被害の写真を送っていただくことができて、ディズニーランドの駐車場でもう、地上化現象が起きて、車が、それこそ、地中に埋まってしまったとか沈んでしまった写真ですとかっていうのも送っていただくことができて、なんかものすごいことが起こったんだなっていうのはそこでも改めてやっぱり感じましたね。
まあそうですね、本当マグニチュード9っていうのは多分初めてですか、あれ。当初は 8.9、
ね、あと修正したんですね、
初めは 8.9 とかです
よ、発表当時はなんかね、そんなに大きい数字ではなくて、
それが 9.0 っていうね、すごい大きな地震だ
った、ね、3番目だかね、
あ、そう、
そう、上位5位ぐらいに入るぐらいの今回の規模だったというのは、
やっぱり日本というのはこの地震大国というかね、地震にはこう備えなきゃいけないなということを、まあ、考えなきゃいけないんですけども、大野さんはこの大地震を体験してどんなことを思ったり考えたりしましたか。はい、
で私東北地方の方はですね、友人知人とか親戚はほとんどいないんですね。一人仙台でね、東京時代親しくしてた友人がいてですね、まあ連絡一日二日したら取れて、まあ山の方に住んでるので家がちょっと壊れたり、そういうもちろん被害ですね、停電とかもちろんそういうのあったら大変だったみたいですけど、直接的なそういう被害はまあなかったみたいで、まあそういう意味では安心したんですが。やはりテレビやインターネットなどでいろんな本当のああいう津波の本当にひどい、惨状、光景を見るとあれは本当にもう恐ろしくて、まあ、なんて言っていいか分かりませんけど、やっぱり、まあ、原発も含め本当に日本のこの在り方ですね、命とかエネルギーとか、そういったもの本当に、ね、これを契機にやっぱ考え直さなくちゃいけないんじゃないかなと、自分自身もこれからの人生いつどうなるか分かんないということを改めて思って、本当に、なんていうんですかね、悔いのないように行きたいなということを改めて考えましたね。
なるほど。はい。それでは、アラさん、3月11日の地震に対して考えたこと、思ったこと、一言お願いします。
そうですね。やっぱり、まあ、僕は札幌に当時はいたので、内陸部に行って、その津波というものの被害には実際的には合わなかったんですけども、で、まあ揺れも確かに札幌にしては珍しく大きく揺れたんですが、特に建物が壊れるとか、物が倒れるということもなく、まあありがたいことに無事にいられたんですけども、なんていうか、今回の被害自体は想像をもう超えすぎちゃってて、通常の地震でもひどかった、まあ、阪神大震災の時は僕確か小学校か中学生ぐらいでしたけど、その、あれもすごくなんか、あの被害もすごくて、あの被害の時もなんか、すごいことが起こったんだなっていう。あれはそして、まあ、火事がひどかったですとか、建物が壊れたっていうのは、まあ、ある程度目に見えて、なんていうんですか、想像しやすいと言ったら変ですけども、想像ができる範囲だったんですけど、今回の津波というのは全く、もう想像をはるかに超えていて、正直言葉にしようがないですよね。変にこう、なんでしょう、言葉にしてしまうと、すごく安っぽくなってしまうというか、簡単に想像ができるとも言えないし、ものすごいことが起こったんだなということしか、正直言葉にできないですよね。
まあそうですね。まあ私が思うのはやっぱり、こう常日頃地震があるんだという備えをするとともに、やっぱり、なんて言うんだろう、 常に気をつけていなければいけないのかなというようなことを考えております。今日はワイワイガヤガヤは、昨年の3月11日は何をしていたかということでお送りしました。これで終わります。ありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
私、FM ピパウシの編成局長を務めております、茅野史郎です。東日本大震災から1年と題しまして、私がちょっとお話をしたいと思います。ちょうど昨年の今日ですね、3月11日2時47分に、マグニチュード9という大きな地震が起こりました。そして津波が来てですね、第一原子力発電所がメルトダウンということが起こり、つい最近の報道では第二原子力発電所も、暴走する恐れがあったと、メルトダウン寸前の様子であったというようなことが報道されておりました。ちょっと基本的なことをですね、整理したいと思うんですけれども、これはヤフーのニュースからちょっと取り上げたものですけど、第一原子力発電所に関する状況をちょっとお知らせします。2011年、昨年ですね、3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生を受け、運転中だった1号機から3号機が自動停止、停止後も冷却し続ける必要があったものの、地震の影響で送電線からの電気供給が途絶えたため、バックアップ用の非常用ディーゼル発電機が自動起動し、原子炉の冷却を行った。しかし、その後約13メートルと推定される巨大な津波に襲われ、非常用電源などの設備が冠水、原子炉や使用済み燃料プールの冷却ができなくなった。1から3号機は加熱し、炉心融解、メルトダウンですね、が発生。1、3、4号機の原子炉建屋では水素爆発が起き、大量の放射性物質が外部に放出されたということです。これはヤフーのニュースですけど、毎日新聞の、3月2日付の要約ということで、こういうことが起こっているわけです。それで第二原子力発電所はですね、実は私の妻の出身地、富岡町というところなんですが、そこに建っている、原子力発電所です。これもちょっとヤフーのニュースからちょっと紹介いたしますが、福島第一原発ばかりが問題にされている昨今だが、報道ステーションによれば実は福島第二原発も一触即発寸前だったという、推定 9.1 メートルの津波が襲ってきて、浸水高は7メートルに達し、冷却用のポンプは水に浸かって、 原子炉を冷却する機能を失ってしまった。これに加えて4系統あったうち外部電源も3つほど失ってしまう。たまたま外部電源が1つ生きていたおかげで冷却装置を動かすことができて、冷温停止に持ち込むことが可能となったのだというということ。まあ、これヤフーのニュースからの紹介ですけども、このようにですね、この東日本大震災では津波によって、多くの人々の命が奪われ、そして、現在も行方不明者の方がいます。今日の、朝日新聞の見出しの方からちょっと紹介させていただきますが、死者は 15,854 人の方で、行方不明の方は 3,155 人の方がまだ行方不明のままです。で、避難者として、まあ、避難生活を余儀なくされている方、343,935 人という、このような人たちが、この地震によって、なおかつ原子力発電所のそのメルトダウンということによってですね、避難生活を強いられているということがあるわけです。実は先ほどもちょっと紹介しましたが、私の妻の出身地は、第二原子力発電所のあるところの富岡町というところの出身です。ですから、私の義理の母になる、私の妻の お母さんである人がですね、今私の家に避難してきております。ちょうど去年の3月30日にうちに来てますので、もうあと2週間ほどするとちょうど丸1年になるということで、この津波とあと原子力発電所のこの暴走によって、私の身内もですね、実際被害を受けて、おじさんおばさん含めてですね、いろいろな方が郡山の方に避難していたり、または東京の方に避難していたり、または千葉県の方に避難していたりということで、まあ、一言ではないということなんですね。まあ、もちろん、この地震というのは自然災害ですけれども、この自然災害にどう対処していくかというのも、やっぱり我々人間が知恵を出し合って、対処していくということが必要だろうと、このように考えています。特にこの原子力発電所についてはですね、日本政府をはじめ、東京電力などは安全だ安全だというふうに言っている割には実際、まあかなり規模の大きい地震ではありましたけども、津波に対してはすごい脆弱であった。とても弱いということが言えると思いますね。まあ、念には念を入れてですね、やらなきゃいけないということはもちろん必要でしたけれども、今回この原子力発電所が、この地震によってこんな簡単に電源が失われてですね、メルトダウンという恐ろしい、放射能を放出してしまうという人災だと私は考えてますので、今後、原子力行政、まあ行政といいますか、原子力発電所は多分廃炉の方向、に進むと私も考えておりますけれども、人間が自分たちのために役立つと思って作ったものが結果的に自分たちに脅威をさらしたということは、これは教訓にしなければいけないと私は考えております。まあ、この1年経ってですね、人的被害、1万約6000人近い方、そして行方不明の方が3000人以上ということになると、約2万人の方が、亡くなったということですので、まあ、大変な地震だったなと、このように考えております。まあ、放射能汚染によって避難を余儀なくされている方々もいらっしゃるということを、まあ、我々は忘れませんし、我々のできる範囲でいろいろな協力をしたいと、このように考えております。東日本大震災から1年と題しまして、私、FM ピカウシの編成局長、茅野史郎からのお話でした。
はい、次は、アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第89回目です。アイヌイタクアエダマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、 簡単なアイヌ語を、勉強したいと思います。で今日はですね、二人でやらせていただきます。大野哲人くね、大野哲人です。
はい、そして荒城くね、荒城木です。
はい、この二人で、勉強したいと思います。で今日はですね、まあ、3月ということで、だいぶ天気もですね、陽気、まあ、天気も良くて、だいぶ暖かくなってきてます。
はい。
この二豚にはまだまだね、雪がありますけど、私の住んでる様に町はもう、かなり雪が溶けて、もう地面が、もう見える。
見えてる。
見えてます。見える。やっぱだいぶ違うんですね、浜川と山の方ですね。札幌いかがですか？
札幌、まあ、私今、恵庭に住んでるんですけども。
あ、ごめんなさい。恵庭ですね。
まあ、恵庭の方も大体路面の雪は溶けてますかね、大体。うん、ただまあ、やっぱりまだ雪が残ってまして、ちょっと小道に入ったりですとか、まぁ、ちょっと日陰に行きますと、まだずっしりと雪が残ってる状態ですね。
うん。
ま
ぁ、だいぶ暖かくなってきたということで。
はい。
今日はですね、まぁ、天気に、まぁ、ちなんだ、まぁ、簡単な会話です。まず私が最初に読みますので、その後、アラさん、読んでください。
はい。
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 じゃあ行きます。タントシリピリカは、ケサンペシトゥリ。
タンとシリピリカは、ケサンペシトゥリ。
はい。タンと今日ですね。今日は天気が良くて、気分がいいですという、まあ、意味です。タンとというのは今日です。シリピリカ。有名な歌でピリカピリカっていうのがありますね。はい、ピリカピリカ、タンとシリピリカって聞いたことないですか？
あ、そんな歌があるんですね。
はい。アラさんの世代では、あまり馴染みのある歌ではないかもしれませんが、はい、もう4、50年前にね、流行った。もともとアイヌの民謡だったものをね、
はい。
なんですか、歌謡曲にアレンジして。
へ
ぇー。雪村泉さんですかね、歌ってね、ヒットした歌で、はい。今でも観光地とかではね、時々歌ってる。
へぇ
ー。ピリカ、ピリカの歌とか、ピリカピリカってやつ。はい、担当シリピリカってのは、今日はいい天気という。
はい。
ですね。シリピリカ。
シリピリカ。
はい。タンとシリピリカは、で、今日は天気が良くて、ケサンペシトゥリ。はい。ちょっと、ケサンペシトゥリっていうのはちょっと発音が難しいかもしれません。じゃあ私が読んだらその後もう一回、あらかも言ってみてください。ケサンペシトゥリ。
ケサンペシトゥリ。
はい。それで私は気分がいいという、意味です。
はい。
サンペっていうのはですね、アイヌ語で心臓という意味があるんですが、単に心臓だけでなく、こう、気分とか、気持ち、心とかね、そういうような感じで使うことがあります。
はい。
サンペシトゥリ。
サンペシトゥリ。
はい。シトゥリってのはなんか伸びるとか、伸びやかになるとか、そんな意味なんです。だから、まあ、心が伸びるっていうのかな。気持ちが伸びる。というか、まあ、要するに、まあ、気持ちがリラックスしていい気分だと。いうような、まあ、意味なんですね。
はい。
ケサンペシトゥリ。はい。で、次行きます。カニカクサンペシトゥリルエネ。
カニカ、クサンペシトゥリルエネ。
はい。カニカ、私も、カニってのは私っていう意味ですから。カニカ、私も、クサンペシトゥリルエネ。クサンペシトゥリ。サンペシトゥリっていうのは、まあ、これもさっき出てきた、
はい、
気分がいいっていうことですね。クサンペシトゥリルエネ。はい。はい。もう一回言います。
はい。
カニカ、クサンペシトゥリルエネ。
カニカ、クサンペシトゥリルエネ。
はい。私も気分がいいですと。という会話です。ので、それぞれ、じゃあ、会話の形で、
はい、
私が最初に言いますので、それに対して、アラさん喋ってください。
はい。
はい、じゃあ行きます。
はい。
タンとシリピリカは、ケサンペシトゥリ。
カニカ、クサンペシトゥリルエネ。
はい。今日は天気が良くて気分がいいです。私も気分がいいです。
はい。
はい。では、逆に行きましょう。
はい。
はい、じゃ気持ちを込めて、じゃあ、アラさんからどうぞ。
はい。タンとシリピリカはケサンペシトゥリ。
カニカクサンペシトゥリルエネ、はい。
はい。
今日は天気良くて気分がいいなと。私も気分がいいな、いいよと。
はい。
いうような感じの会話です。例えば、この、まあ、シリピリカもですね。
はい。
例えばシリポッケ、あったかいとかですね。いろんな、別の表現も使いますから、例えば、タンとシリポッケは計算ペシトゥリ。今日は天気が良くて気分がいいとか、はい、そういう方もできますね。シリポッケ。
そう、あったかくてですね。
そうですね、あったかい。
シリポッケ。はい。
シリピリカは、まあ、天気がいい。まあ、晴れとかね、そういうことですね。シリポッケはあったかいとか。
はい。
まあ、いろいろね、涼しいとか寒いとかいろんな方があります。まあ、こういうのもまたね、 別の機会に勉強できたらいいかと思います。
はい。
ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンは、お天気にちなんだ簡単な会話を勉強しました。これで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
次のはうんこれやん。
また聞いてください。はい、次はですね、ゆから、アイヌ語で語られる、物語、英雄叙事詩ですね、を聞いていただきます。これはですね、カエヌシゲルのアイヌ神話修正の10巻に、収録されています。トイトイウシカムアサハイエレス、土のついた肉で私は育てられた、という、ものでして、これはですね、ニタニニスレックル。和名で言いますと、ニタニクニマスさんの語ったものです。ではですね、トイトイウシカム、アサハイエレス。土のついた肉で私は育てられた。英雄叙事詩ユカラですね。を聞いていただきます。
トミサンベチ、シムサプカタ、イレスタポイレスパイネ、ランマカネカツコロカネオカーニケ、イレスタポエキンネコロ、トイトイスケ、トイトイスケ、トイトイスカン、セオアラキ、セッピリカイカンビエイ、ピリカスウェ、エーパキタ。カパラデイタンキ、カパラベオチケイ、ウェウイルケイ。カモイコオン、ソンテイエイ。不懂就累给自己的保护你的自己的所有三百万也许你们不得不敢的一三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万三百万一个一步把我我敢让我都我们我们一路开那段的安那些段的那一股子阿弥一个我送的一夜阿西金乌托看到你个老爸我阿南古里乌安一个奴耶七里个奴耶大半辈巴的内些内都无法的嘿嘿嘿阿西耶古罗阿南阿瓦阿西耶耶安达西耶祖萨布我不管不落飞一旦阿弗罗托一口一夜多年的一夜不如死一样我来夜一样我无色这波来夜多多少万我一个童年的一个看夜好奇的夜夜光夜是也能留下一样我学过你不是也能留下很多多的不打过过你不骂过过你一样爱过自己我是也能学过我看到该你那把给他看一波的话就不在了他们要要要别你别能不得了哎我把他们了我把他就离弃不把他们把他们把他们把他们把他们把他们
はい、ユタ、ニタニ、ニツレックルさん。ニタニ、クニマスさんによる、ユカラ、英雄女児誌、トイトイ、ウシカム、アサハイエです。土のついた肉で私は育てられた。という、タイトルがついています。で、この、ユカラ、英雄女児誌は、1947年、昭和22年に録音されたものです。なので、相当古いものです。もう60年以上ですね。65年ですか。になります。非常に、古い録音ですが、まあ、音も綺麗ですし、NHK がね、録音したレコードが元になってますが、貴重なものです。で、このニタニ、ニツレックルさん、ニタニクニマスさんは、これ非常に、有名な、このアイヌ文化の伝承者でして、もうね、古い時代の方で、このニブタニのご出身の、非常に有名な伝承者です。アイヌ語、アイヌ文化、そしてこういう物語、交渉文芸ですね。そしてそういう、特に儀式、神事ですね。アイヌの信仰について非常に詳しい方で、数々の研究者が、この方のもとを訪れて、いろいろ聞き取りを行ったり、して、それがいろいろな、本や論文出てます。ただ、このニタニクニマスさんの肉声ですね。側は、私の知る範囲ではあまり、残ってない。こういう録音が普及した頃にはもういらっしゃらなかったと思うんですね。あまり残ってないと思うので、そういう意味でもやっぱりこれ貴重な録音です。で、この、ニタニ、クニマスさんのこの、語った、ユカラ、物語の、まあ、最初の、まあ、その、まあ、冒頭だけね、聞いていただいたんですが、まあ、この、元のレコードにね、その一部しか、まあ、収録されてないんでね、本当に最初の、まあ、触りだけなんですが、まあ、あらすじを言いますと、この、まあ、このユカラ、英雄女児誌の、まあ、よくある、まあ、お話の、まあ、パターンということになりますけど、この、まあ、身寄りのない、まあ、孤児ですね、のような、その少年が、まあ、主人公なんですね。ポイアウンペと言いますが。その少年が、まあ、その富三ペチという、まあ、川の、その、まあ、そこにある、平原のところで、まあ、まあ、育ての姉に、まあ、自分は育てられたと。で、その姉は、その土のついた肉で私は育ててくれたと言ってます。これどういうことかと言いますと、昔は基本的に、狩猟採集の生活ですから、男はまあ、山なり川に行って、魚を取ったり、獣ですね、鹿とかを取って。まあ、それはまあ食料なわけですけど、この、まあ少年は、姉と一緒に暮らしていたので、その女はね、基本的に狩りはできない、しないわけですから、自分で鹿取ったりとかできない。で、で、土のついた肉ってのはどういうことかと言いますと、その他の、まあ男のね、人たちが、山でね、鹿とか熊を取って、でまあ、皮を剥いだりして、そこにまあ、投げ捨ててあった肉ですね。要するにまあ、こう、切れっぱしというか、まあ、置いてたような、そういうのを、まあ、持ってきて、それで、を自分に食べさせて、育ててくれたということで、なんて言うんでしょうね。女で一つでこうやって育ててくれたと、そういう描写なんですね。で、その、まあ、で、姉が、まあ、一生懸命自分を育ててくれて、まあ、自分も次第に成長していたと。そこで、まあ、自分も、刀の鞘をね、掘る。掘り物ですね、木彫りですね、をしながら育つと。そうするうちに、まあ、ある日、姉が、何かを言いたげな、様子をしていると。その、いろりの、沖ですね、燃えてるその木の破片ですね。沖を、まあ、手元に寄せたり、手元、奥へやったりしながら、まあ、何かを言いたそうにしてるんだが、こう、どうも、言葉を、こう、出しづらくしてると。いうようなところで、まあ、私に、まあ、話をしたと、みたいなところで、まあ、終わってるんですが、この後に、多分、まあ、話が続いて、例えば、お前は、こう、こう、こうで、こういう事情があって、孤児なんだと。例えば、悪い奴がいて、お前の両親は殺されたと。それで、私があなたを引き取って育てたとか、まあ、なんか化け物がいて、まあ、お前の親が殺されて、身寄りのないお前は私が育てたとか、まあ、なんかそういう話があるんだと思いますね。で、そこで、まあ、主人公は自分の、その、まあ、老いたちが分かって、それでまあ、旅に出て、例えばその悪い奴をやっつけるとか。まあなんかそういう展開になるんだろうと思われますが、まあ、この、ゆからはまあこの最初のね、冒頭の部分だけがまあ録音されてますので、お話はここまでしかわかりませんが、まあこういうゆからの この本当に有名なね、伝承者の、二谷ニスデックル、二谷国松さんのゆからを聞いていただきました。
はい、続いてはピリカ完備としいい本のコーナーです。今日このコーナーを担当しますのは私、荒弘樹です。そして、今回紹介する本なんですけれども、茅野茂著、アイヌの昔話、一粒のサチッポロという平凡社ライブラリーの文庫本をご紹介したいと思います。この本なんですが、1979年に一粒のサチッポロ、アイヌの昔話として、ハードカバーで出されたものの文庫版ということなんですね。どういうお話かと言いますと、アイヌの昔話が、全部で21本収録されています。このアイヌの昔話というのは、今生きている人たちに対する、ま、教訓ですとか教えがすごく中に入っている物語なんですね。特にこの表題になっています一粒のサチッポロという物語なんですが、サチッポロというのはまあ、今でいうスジコのことを指しているということで、このスジコにまつわるお話なんですね。どういうお話かと簡単に言いますと、まあ、お嫁さん、とある、まあ、お嫁に行きたい年頃の女性が、お嫁に行く、いいなずけのもとに行こうとしたときに、化けた狐、女に化けた狐が、それを遮って悪さをするというような話なんですね。で、その悪さをしている狐を、狐なのか人間なのかを判別するときに、その筋子を食べさせて、判別したというようなお話なんですけれども、初代になっているこの一粒のサチッポロという話、教訓も入っていまして、筋子を食べるときの、ま、マナーですとか、あるいは、人間がどういうふうにして動いていくのかというようなことが書かれているんですけれども、ちょっと、そうですね、この一粒のサチッポロという話もそうなんですが、その他の話も、すごく今生きている人間にいい教訓、教えをしてくれる物語となっていまして、全部で21本の話、まだ実は全部読み切っていないんですけれども、すごくいい話が入っています。そして、そうですね、この、一つのサチッポロの最後に書かれている文章なんですが、だから今いるアイヌよ、干した辻子を食べるときは一粒ずつ食べなさい。そうして相手が人か化け物かわからないときは、サチッポロを食べさせてみると、その食べ方でわかるものだよ、と一人のおばあさんが語りましたと、というふうに書かれています。まあ、この食べ方の行儀といいますか、マナーをおそらく教えているのではないかなと僕は読み取ったんですけれども、物語の文章の書き方もすごく柔らかくて読みやすくなっています。平凡社から出ています、茅野茂、アイヌの昔話。アイヌの文化とか、なんていうでしょう、価値観を知る上でも一つ、面白い読み物なのではないでしょうか。以上、ピリカ完備書し、今回は、茅野茂著、アイヌの昔話、一粒のサチッポロ、平凡社ライブラリーより掲刊されている本をご紹介いたしました。
本日の第131回目の最後のコーナーとなります。今日はですね、3月11日ということもありまして、 東日本大震災に関する内容を中心に、進めてきましたけれども、大野さんに今日の感想をちょっと聞きたいと思います。今日は3人体制でですね、
はい、
全員男で、まあ、一部録音がありましたから、あの戦国先生、戦国優子さんのお話もありましたが、いかがでしたでしょうか。
やっぱり1年前のことをいろいろ思い出しながら考えながら、あの今日 の、うん、あの放送にのまあ、あの参加したわけですが、まあ、ちょうどその1年前、あのその津波であの国道一部あの封鎖されたんですね。通行止めになりましてね、はい、あの地震の日が金曜日で、教室の放送が日曜日だったんです、なのでもう前日の夜までですね、あのちょっとこれ国道が封鎖されてるんでちょっと行けない可能性が高いということで、あのね、
そうですね、
白さんにも電話して、ちょっと行けないかもしれませんって言ったんですけど、まあ、あの、土曜日の夜にね、解除されたんで来ましたけどね、なんとかかんとか来たんですけどね、まあ本当に、まあ自分はまあね、その、なんとか、まあ無事ではありましたけどね、本当この日本でたくさんの人が本当に、あの、辛い思いしてるってことを考えたらね、あの、人ごととまず、やっぱり自分でできることをする、考える。世の中を見つめるってことが大事なんじゃないかなと思ってまして、今日も私はこの放送終わりましたら、被災地の支援のためのチャリティー、イベントが近いでありましてね、早速行ってこようと思ってます。
はい、まさにその通りですよね。今大野さんのおっしゃった通り、その東日本大震災が、失礼しました、東日本、大震災ということで地震が起こり、そしてその地震によって津波が起こり、その津波によって、東京電力の第一、福島第一原子力発電所が、まあ、メルトダウンを起こしたという、こういう、まあ、一連の流れがあるわけですけれども、もともとは人災じゃない、天災だったものが人災になって、地域の人々を、まあ、苦しめているという、そういう構図になっているわけですけれども、まあ、放射能というのは簡単に消えるものではないですけども、まあ、努力して、平穏な状態にしたいと願っております。それでは新さんからお知らせがあります。どうぞ。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM インニワでは毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしています。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第131回目の放送もお別れとなります。次回は4月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。